キンキンラディオ。最近なかなか一人で外食する機会がなくって。
お昼ってどうしてんの？
いや、基本インスタントラーメン、レトルトカレー、メロンパンの三択ですね。
ぬみち、食生活してんな。
朝晩しっかり食べるんで、お昼は何でもいいんですよ。
腹持ちが良ければいいと。
でね、この間久しぶりに一人で外食する機会があって。
なあ、嫁はん出て行ったんか？
いや、そうじゃないんだけど、珍しく一人で飯食いに行くと、頭ん中で孤独のグルメが始まるね。
脳内孤独のグルメ。
ああ、腹が減ったな。なんだかいい匂いがするぞ。お、カレー専門店、入ってみるか。
そっから始まるんや。
いらっしゃいませ。
カウンターだけの小さなお店。この古びた感じがなんだか落ち着く。すいません、ビーフカレー一つ。お、一分も経たずに出てきた。急ぎの時にはありがたい。どれどれ。お、大きな肉がゴロンと入ってるぞ。気前のいい店だ。わ、後から来た。意外と辛口。うちのかみさんみたいだ。
ほんまに出ていかれるぞ。
ご飯に対してルーがちょっと少なめ。このペースでいくとご飯が余るな。
ちゃんと考えてくれ。
別皿にキャベツの酢漬け。テーブルには瓶に入ったらっきょう、福神漬け。自家製なのか。これをおかずに残ったご飯を一口。うん、らっきょう、甘酸っぱくてよく使ってるぞ。ああ、美味しかった。腹もいっぱいだ。ごちそうさま。みたいなね。
ごめん、途中から寝てたわ。あんまり井の頭五郎感出てなかったぞ。
いや、俺の頭ん中の孤独のグルメを表現したかっただけやから。
まあ、一人カレーを楽しんだっていうことだけは伝わってきたけどね。
まあ、俺も美味しかったですよ。
まあ、でも孤独のグルメって最初見た時目から鱗やったわ。
なんで？
まあ、ご飯ってみんなで食べるのが美味しいみたいなのが前提としてあるやん。
まあ、家族の団らん、一人で食べるご飯は寂しいと。
まあ、そういう同調圧力って、なんか鬱陶しいやん。
ほっといてくれって感じやんな。
一時便所飯みたいな言葉も流行ってん。
はい。
いや、でも、一人で食べるご飯だって楽しめるんだぞっていうのを、孤独のグルメは表現してるわけ。
まあ、でも、とかく、日本の文化として、こう、みんなで一緒に楽しむことが美徳みたいな風潮って、やっぱり根強くあるやん。
でも、一人でいることを前向きに楽しむっていうところが、やっぱり時代とマッチしたんやと思う。
あのね、大阪のとあるカレー屋さんに入ったんやけど、外国人のお客さんちらほら見たわ。
インド人か。
いや、観光客をね。
最近多いもんな。
最初フランス人の夫婦が来て。
なんかそれ前にも聞いたよな。
あのエキスポシティにおったフランス人じゃないで。
そりゃそうやろ。
あのカウンターだけの小さい店 で横にテイクアウト用の窓口があってさ。でフランス語でなんか注文しようとしてんねんけど、全然通じひんねん。
セボン？カレーマルシェ？
カレーマルシェじゃない。お店の人がちょっと待ってくださいっつって、人を呼びに行ったんか英語のメニュー取りに行ったかして、その間にオーノーみたいな感じでフランス人帰っていった。
あ、英語のメニュー取りに行ったってのは通じてなかったんかな。
でちょっと経って、今度はカウンターの俺の隣の席に中国人の男性3人組が座って。
あ、爆買いしてた。
やっぱね、家電量販店の荷物山ほど持ってた。
あ、やっぱそうなんや。
こんな別の店員さんが、なんかさっと英語のメニュー出して、まあうまいこと応援出してたわ。
This one? This one? つって。
なんか写真指さして、一生懸命カツカレーの説明してたで。
カツカレーを中国人に説明するのってやっぱ難しいんかな。
フライドポークなんちゃらって言うてた。ビッグ、ラージ、フライドポーク、ライドオンみたいな。
ライドオンって。
でっかいカツカレーが乗ってるぞと。
はいはい。
あと、辛さが選べたりするやん。
あ、その説明か。
だからメニューにも唐辛子の数で示してあって、で、リトルホット、ノーマルホット、ベリーホットみたいな。
それで通じるか？
あ、でも最終的には中国人うまそうにカツカレー食ってたから。
あ、でも大阪も京都も外国人のお客さん多いから、 お店の人大変やろな。
外国人用のメニュー置いてるとこも多いし、
まあ、英語や中国語のできるスタッフ必ず置いとくってのは難しいやろしな、
まあ、あと外国人向けの接客マニュアル作って、まあ、普段から訓練しとかないと対応しきれへんやろな。
あと飲食店でバイトしてる子自体がもう留学生が多いや。
ああ、そういう子一人必ずシフトに入れとくんか。
その外国人観光客の接客を留学生がしてるみたいなね。
どこの国か分かれへん。
あと、ワタミがさ、海外からのお客さん限定のお店っていうのを作ってるやん。
あ、日本人入ったらあかんの？
まあ、中に一人ぐらい混じってる分にはええんやろけど。
あ、基本は外国のお客さん限定なんや。
それに対応できるスタッフを揃えてんねん。
そんなんでやっていけんの？
まあ、そんだけ需要があるんちゃう？向こうのガイドブックに載せたり、ツアーの中に組み込んだり。
あ、でもせっかくはるばる海外からやってきて、ワタミっていうのもどうかと思うけどな。
あ、だからどこの観光地行っても、観光客相手に商売してる店と地元の人たちが普段から使ってる店ってやっぱ違うやん。
あの、せっかく海外旅行したんやったらやっぱり地元の人たちでちゃんと賑わってる店に行きたいみたいなのもあるやん。
そう思う人はそういうとこ行けばいいやん。でもそうなるとさっきみたいに店員さんが対応できないってこともあるから。
あの、去年温泉旅行行った時も、その入浴時のマナーみたいなのがいろんな国の言葉とイラスト付きで書いてあったわ。
あ、ちゃんと係りをしましょうみたいな。あ
の、タオルをお湯につけないでくださいとかね。
ほら、だからタトゥーのお客さんをどうするかっていうのは問題になってるやん。
入れ墨お断りの扱いをどうするかっていうこと。
だ、日本人の入れ墨とあと海外の人のタトゥーってちょっと意味合いが違うやん。
まあ、タトゥーイコールヤクザでもないからね。
あとはいろんな宗教の人が来るやん。
ああ、豚肉食べたらあかんとか。
そういうのにも対応していかなあかんやん。
空港やホテルは割とその辺進んでるよな。
イスラムのお祈り用の部屋用意したり。
聖地はこっちですみたいな書いてあんねんもんな。
だ、言葉だけじゃなくっていろんな文化の違いにも対応していかなあかん、ね、
だからよく中国人のマナーの悪さっていうのが言われるけど、そもそもそれがマナーやっていうことも分かってない場合があるやん。
ああ、でも踏切でバーって身乗り出して自撮り棒を伸ばしてるっていうのは、でもマナー以前の問題やで。
それあかんことやっていうのを分かってないわけでしょ。
そうなんかな。
あ、だってさ、トイレットペーパーは流さずにゴミ箱に入れるのが習慣やっていう国の人が来たら、いや、日本ではトイレットペーパーは一緒に流してくださいねっていうところから知ってもらわんといかんや。
まあ、郷に行っては郷に従えやからな。
だから日本では日本のルールに従ってくださいっていう部分と、皆さん日本に遊びに来てくださいってお迎えしてるからには、こっちもいろんな対応をしていかなあかんわけや。
日本人ってめんどくさいなって思う外国人もおるかもしれへんな。
だからそう、日本人のマナーっていうのを知って帰ってもらうっていうのも、まあええことなんちゃうかなと思うけど。
まあでも日本人にもマナー悪いやついっぱいおるけどな。
まあでも、そう、日本のブランド品のお店で、めっちゃ態度の悪い中国人の客がおったっていうのを前に中で聞いたわ。
あ、でも一昔前、バブルの全盛期は日本人もフランスやイタリアで似たようなことしててんで。
まあそんな感じでカレー屋さん出て、で店を出たところで、あ、食後のコーヒーが飲みたかったなと思ったんですよ。
あ、飲みそびれたんや。
しばらく歩いたら、なんかいい感じの純喫茶を見つけて。
純喫茶好きやな。
で、入り口の黒板にいちご大福とコーヒーセットで600円みたいなのがあったから、すいません、いちご大福とコーヒーのセットください。
変わった組み合わせやな。
すいません、いちご大福売り切れでしてって言われて。
黒板下げとけよ。
あ、最近ね、こういうの多いね。
頼んだら売り切れ。
あ、じゃあさっきのカレー屋さんでも最初カキフライカレーにしようと思って。
あ、カキ季節やもんな。
あ、そしたらカキフライだけ売り切れてて他は全部できますって言われて。
まあついてない。
で、靴買いに行ったら俺の欲しいサイズだけなかったとか。
人生うまいこといかんもんやね。
あ、でももういちご大福の口になってるやん。
まあこういう時はな。
で、黒板にもう一個栗大福っていうのが書いてあって、それやったらありますっていうね。
栗大福か。
あ、でもこういう時ってこう仕方なく別に注文したものが意外と美味しかったりするじゃないですか。
前向きに考えろと。
フィッシュ哲学。
アリーマイラブか。
で、これも何かの縁かなと思って栗大福を注文した。
またなんか始まんの。
早速フォークで割ってみる。これがなかなか割れへんのだ。
まあ栗やからな。
お、大きくて丸い栗がゴロンと入ってるぞ。
さっきのカレーの肉と同じリアクション。
ゴロン丸。
しょうもない。
まずは一口。あんこは甘さ控えめ、上品な甘さだ。
結構ええやつない。
餅が柔らかくて 口の中でとろける。
くっそ、お前だけで文句言いやがって。
コーヒーは深めの焙煎、苦さ強め。コーヒーと栗大福、意外と合うぞ。
よかったね。あのさ、インサイドヘッドや脳内ポイズンベリーみたいな映画がヒットしたけど、君の頭の中どうなってんねん、たま心配になる。
いやもうね、食いもんとエロのことしか入ってない。
それでええの？
いいんです。
いやもう孤独のグルメ満喫してるな。
いやたまには一人で飯食うのもおつなもんやなってちょっと思った。
まあでもあの孤独のグルメが最初ドラマになるとき、松重豊はちょっと原作とイメージ違うって言われたよな。
ところが蓋を開けたらさ、これが評判よくって、もう続編ができるほどのヒット作になったよね。
もうね、別のドラマや CM でも松重さんが飯食ってたらもう井の頭五郎にしか見えへんもん。も
クックドゥの CM なんか絶対狙ってるよね。
もう孤独のグルメありきの CM や。
あ、でもあと胃薬の CM 出てんのはちょっと複雑よね。
食いすぎたんかなって思うもん。
実際よう食べるもん。
まあそんだけ当たり役なんやな。
見ててあんの食べっぷりって気持ちいいもんね。
あ、でもさ、あの井の頭五郎って気楽な商売してるなって思わへん？
出先にちょっと雑貨届けてさ、あとはブラブラ食べ歩いて。
最初この人何の仕事してるんって思うたん。
個人で輸入雑貨商みたいなのを営んでるんだっけ。
だって台湾まで行ってたもんな。
あ、でも孤独のグルメに出てくるのは決して高級フレンチや割烹懐石じゃないんだよね。
町のおじさんおばさんがやってる小さなお店で何気ない料理を口にしてそのうまさを語ると。
普段着の料理やんな。
だそれをグルメと言い切ってしまうところがすごいやん。
だ高級料理だけがグルメじゃないんだぞと。だ
別に変に素材にこだわったりもせえへんやん。
だ山岡四郎みたいなめんどくさいこと言わへんもん。
まだおいしんぼとはもう対極やんな。
おいしんぼも面白いし好きやったけど、ずっと見てたらちょっと疲れるね。
いや、あっこまでせんとうまいもん食えんかってなるよな。
グルメ番組でも、そういう下町グルメを紹介するみたいなパターンが増えてるやん。
だからやっぱりその時代を反映してんねんな。だ
ちょっと手の届かないような高級店を次々紹介されたって、読者視聴者は思んない
やん。腹立つだけやんね。
料理グルメ漫画も、おいしんぼあり、ミスター味っ子みたいな対決ものを経て、花のズボラ飯、深夜食堂、孤独のグルメみたいな穏やかなテイストのものが、特にドラマ化されてるやつは多い。
まあ、井の頭五郎は戦わないからね。
だからグルメ漫画も見事にこう時代に合わせて変わっていってんねんなと思う。
そんな一回の食事に何万も出せるやつが今どんだけおんねんって話やん。
誰でも口にできる気軽なご馳走っていうのがやっぱ受けるんやな。
ラーメン文化も進化してこんだけ世界に広がってるっていうのもそういうことや。
まあ、皆さんもね、一人で食事をするときに脳内孤独のグルメを楽しんでみてはいかがでしょうか。
あの声に出してやったらあかんで。
あくまで心の中で。キーキーレイディオ。